はい、では今日はネヘミヤ記の4章になります。ネヘミヤ記の4章ですけれども、私たちがこのネヘミヤ記を学んでいっている、テーマというんでしょうかね、が教会の立て上げ、そして教会が守られていくという、とても大事なところを見ていってます。で、今日4章はですね、その霊の戦いの非常に本質的な部分を学んでいくことができます。いつも指摘していますけれども、邪魔や反対が起こるとき、クリスチャン生活にとって実は前進していることの証拠です。ですね。邪魔や反対が起こるときというのは、実は前進していること時の証拠です。イエス様を自分の主として受け入れて信仰生活を始めた時から、自分は戦いの前線にいるわけなんです。なぜならば、サタンが支配しているところに、自分がイエス様を主として、主として、受け入れていった時にですね、この神の国が、広がっていってるわけなんですね。ですから今まではサタンのものであった領域だったところを、この神が奪還しているわけですから、この猛烈な勢いで、反発している、攻め入ってくるわけなんですね。で、このようにして、抵抗勢力が、この霊的に存在するということ、キリスト者の歩みをやめさせようとする、また教会としての働きを前進させないようにしているということが、起こるわけなんです。で、前回はですね、この私たちは、この城壁を、このそれぞれの分担が与えられ、分担に従ってですね、この与えられたところに従って、そこを、この立てていったところを見て、いきました。で、この4章ですけれども、1節から3節までお読みしますね。サンバラテは私たちが、城壁を築き直していることを聞くと、怒り、非常に憤慨して、ユダヤ人たちを嘲った。彼はその同胞とサマリアの有力者たちの前で言った。この哀れなユダヤ人たちは一体何をしているのか。あれを修復して生贄を捧げようというのか、一日で仕上げようというのか、焼けてしまった石を瓦礫の山の中から拾って生き返らせようというのか。彼のそばにはアンモン人トビアがいて、彼も、彼らが築き直している城壁など、狐が一匹登っただけで、その石垣を崩して、しまうだろうと言った。このサンバラテは、前回かな、もっと前から出てきましたけれども、この土地の有力者ですね。そして、サマリア人でもあります。で、ここに、この彼はその同胞とサマリアの有力者って書いてあります。で、この有力者というのは、実は、軍隊とも、訳すことができる。だから武器を持っている人たちが、やってきたというような状況ですね。そして、このアンモン人のトビヤとありますけれども、で、これはヨルダンの首都アンマンにある国ですね。だからイスラエルがあって、このサマリアっていうのはこの、エルサレムのこの北の方に、いる人たちで、そしてアンモンっていうのはこの東の方にいる人たちですけれども、こうやってきてですね、そして城壁が、この築き直されている。もう本当に組織だって、この各場面、各、その区画でですね、この築き直してます。だから、もう一気にですね、どんどんこう上がっていく姿を彼らは見ていったわけなんですよ。それで非常に憤慨していました。怒っていました。この神の選ばれた、ユダヤ人たちの知っていること、これひいては神のしていることに対して非常に怒っているわけです。すごく嫌なわけなんですね。で、これが、その背後にサタンがいるし、それぞれの人たちの心の頑なさがあるわけなんですね。で、このあざけりを詳しく見てみたいと思いますけれども、第一に、周囲の人たちがあざけってる内容ですね。目で見ているものの見ている通りを話しているってことなんです。 この瓦礫だったところをこう修復している、またそれが生贄を捧げようとしているこの礼拝、まあ、礼拝をこの神殿のですね、その周りをですね、この、このやっている、立てているわけですよね。で、こういう目で見えるものを、この評価、まあ、してってるわけなんです。けれども、信仰者というのは、この、すべて見えないものを見るようにして、信仰によって、こう、進めていってるわけなんですね。だから私たちが、この、物事をやってるときは目に見える形では、まあ、滑稽に見えたりとか、情けなく見えたりとか、まあ、いろいろあるんですけれども、信仰を持っている者たちは、その神からの約束を信じてですね、そして、行っているんですけれども、敵は明らかに見えるものによって貶めようとしてきます。そこで、今、ここで工事をしている人たちのこと、この哀れなユダヤ人たちはとこう言ってますけれども、三章を見ますとですね、銀細工人とか香料作りの人とか、いわゆる素人集団であることがわかります。不慣れな工事をやってるわけですよ、簡単に言うと。だから何やってんだろうな。こんな弱々しいこの城壁を建てたところで、俺たちの攻撃から守られるとでも言うのか。ですね。あとは狐、一匹上がったら石垣は崩れてしまうだろうとも言ってますけれども、まあ、このように不慣れな、まあ、仕事をしている姿を見て、この、まあ、ちょっとプロフェッショナルな言い方をしてるんですね。一体何なんだこれは、どうにもならないじゃないかと。まあ、こうやって、こう、あざけているわけなんですね。で、私たち教会生活を歩んでいく中で、当然ながらですね、一人一人行っているものは、このプロではないわけなんです。例えば、今日だって私、YouTube 使ってますけれども、まあ、YouTube も初めてこのライブを使ってますし、そして教会にいる人たちはですね、それぞれ何かいろんなことを行っても、それが必ずしもプロではない、まあ、素人が行っていてですね。で、まあ、簡単に言うと、まあ、しょぼいっていうの、このもう、なんていうの、見た目が良くないですよね。で、一体こんなんで、本当に教会っていいんですかみたいなね。まあ、その、自分たちもそれで、素人っていうか、この、まあ、人間的に言ってですよ、素人的なことをずっとやってて、それでいいのかというふうに、まあ、悩んでしまうかもしれない。で、次にですね、このあざけりを見ると、生贄を捧げるっていうことなんです。で、この生贄というのがね、理解されません。礼拝をするということが、この目に見える形では、まあ、ただ歌ってるだけ。で、そこでもうなんか献金の時間があったらお金が取られる。そしてなんか牧師がなんかこの語ってる。で、この目に見えるものによっては、まあ、礼拝っていうのはなんか全然生産的ではない。だからこんな益にならないことを何やってんだろうねってこう、神を信じていない人、また敵対的な人はですね、思うわけなんです。私たちは、この目に見える成果が見えないので、礼拝生活の中で、目に見える成果を出してみなっていう、この世の誘惑を、まあ、受けてしまいます。でも、実際はですね、神の礼拝が、神への礼拝が確立しているからこそですね、すべてのものがこの神の支配の中で、この目に見える世界が動いているということを確認していくことができるわけなんですね。パウロが言いました12章の1節で、兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です、とあります。そして次にあざけりの内容が、一日に仕上げようというのかということなんですね。急ピッチでは工事は進んでいるんですけれども、やっぱりこの途方もない時間がかかりそうで、前進しているかどうかわからないような状況であります。で、教会が立て上げられていくっていうのも、まあ、自分たちが願うようにスピードは速くないんですね。非常に遅々としている。この人が成長するっていうこともそうだし、また何かいろいろな具体的なことをやっていくにおいても、私たちが考えるように進まない。で、そういう姿で、を見ていると敵はですね、遅すぎる。ね、何をやってんだあなたたちはと。 というふうにそこをついて狙ってくるわけなんですね。で最後、このあざけりの内容ですね、焼けてしまった石を生き返らせようとするのかっていうのはこれ強烈ですね。焼けてしまった石ですよ。もう死んでるんです。焼けてるんですよ。どうやって生き返らせるんだと。しかし私たちの信仰は復活の信仰なんです。死んでいたのが蘇るっていう信仰なんです。廃墟となっているけれどもそこから神は花を咲かせてくださることができるという信仰を持っているんですね。けれども敵はダメになってしまったものはずっとダメなんだと、死んでいるのに生き返らせるなどできっこしないというふうに、まあ、言ってくるわけなんですよ。で4節から、ですね、6節までの間にこのネヘミヤの祈りによる対抗が書いてあります。お聞きください。私たちの神よ、私たちは軽蔑されています。彼らの侮辱を彼ら自身の頭上に返し、彼らが捕囚の地でかすめ奪われるようにしてください。彼らの咎を覆い隠すことなく、彼らの罪を見舞いから消し去らないでください。彼らが立て直している者たちを憤慨させたからです。こうして私たちは城壁を築き直し、城壁はすべてその半分の高さまで継ぎ合わされた。民に働く気があったからである。そうですね、前進しました。どうしてか、祈ったんです。ですね。祈ったからです。で、軽蔑されているという言葉を使ってますが、悪魔は必ず私たちに、攻撃する内容っていうのは、この、私たちの正しさというか、義っていうんですかね。その部分を攻撃してくるんですね。で、あなたはキリスト者であるにもかかわらず、こんな状態なの？ダメじゃんってこう言ってくるわけですよ。で、もちろん罪による自覚、聖霊によって与えられるっていうのはこれとても大事です。けれども、まあ、サタンはですね、もういろんなことをあらゆる形で、罪定め。お前ダメなんだっていう言葉をかけてくるわけですね。人や状況や心の葛藤の中で。なので、聖霊によるとですね、平安が与えられて、本当神への恐れが生まれて、清さとかですね。で、それで聖霊だっていうことはわかるんですけど、その他のこともサタンですよ。もうこれ一目瞭然です。私たちを失望させ、落ち込ませ、責め立てていく。で、パウロは、そのことをよく知っています。特に困難の中にいるときに、このローマの8章、特に後半部分ですね、私たちの苦しみは後に来る栄光に比べたら取るに足りないというところから語り始めてますけれども、最後はですね、神にあってキリストにあって神の愛から私たちを引き離すものはないというところで終わってますが、結局敵を意識してるんですよ。こう言ってますね。30節で、ではこれらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう？ですね。で、この、誰が私たちに敵対できるのか、神が味方だったら、ということなんです。で、攻撃的な祈りを、ネヘミヤは捧げました。神が味方なんですよ。で、神が戦ってくださるんですね。で、復讐というのは、まあ、キリスト教やっちゃいけないというのを書いてますけれども、これ理由があるんですね。それ、神が復讐してくださるからなんです。復讐を神にお任せする祈りですね。詩編の、このダビデの祈りを見るとびっくりする内容っていうのは結構あります。なぜかというと非常に攻撃的だからです。このネヘミヤが、ここで攻撃的に祈っているのと似ているものがたくさんあります。でもそれは、主の義に照らして、主がこれはもう本当にお怒りになっていることなんだっていうことを思ってですね。それ主ご自身が、これを、その悪に対して報いてくださいますようにという祈りなんですね。で、これを祈るとですね、まあ、詩編よく見るとよくわかるんですけど、状況が改善しなかっても、神の平安によって、神を褒めたたえて、自分の心が守られている内容になっているんですね。なので、ローマの12章の19節にこう書いてあります。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書いてあるからです。復讐は私のもの。私が復讐する。主はそう言われます。で、この祈りの結果、城壁が築き直されてます。で、そして、守られてたんですね。何が守られてたか、民に働く気があったからであると。 この心が守られ、そのやる気が守られ、志が守られてたんですね。箴言の4章の23節に、何を見張るよりもあなたの心を見張れ、命の水は泉はこれから湧くですね。そしてこのやる気が与えられ、その志によって神はことを行われていきます。ピリピの2章の、12節13節をお読みしますね。こういうわけですから、愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。ですね。半分の高さまでこうやってつなぎ合わされたわけですね。で、私たちの、まあ、この教会とかいろんな働きの中でですね、まあ、こう、かなり、こう、徐々にですね、こう、立て上げられていく姿を見て、あ、これは本当に素晴らしいっていうふうに思うかもしれませんけども、実はその立て上げられていくと、さらに熾烈に敵は攻撃していきます。で、7節から出てくる攻撃というのが一番きついです。何かって言ったら、内部から、こう、なんですかね、内部を混乱させようとする攻撃ですね。内部を混乱させようとする攻撃です。では7節をですね、見てください。サンバラテ、トビア、アラブ人、アンモン人、アシュドデ人たちは、エルサレムの城壁の修復ははかどり、割れ目も塞がり始めたことを聞いたとき、激しく怒り、皆でエルサレムに攻め入って混乱を起こそうと陰謀を企てたと。この割れ目も塞がり始めたっていうのは、これかなり焦ってます。あの割れ目ですよね。このもうこの攻撃できないようになっているって。で、それで内部から混乱を起こそう。そして陰謀を企てたっていうことです。で、これあの新しい人が出てきてますね。このアシュドデーチンとかですね。あとアラブ人が出てきてますけれども、これよく見るとですね、あの東西南北になってるんですよ。まずサマリア人がこのサンバラテですね、彼が、この北ですね、北にあります。でアンモン人が、この東の方にいますね。アラブ人は南の方ですね、アラビア半島がありますから、そしてアシュドデっていうのは西側って言ったらいいでしょうかね。で、そして四方からこうやって、この攻め入ろうと、まあ、このして内部からまず混乱、このなんか偽の情報、デマ情報を流したりですね、いろんなことをしてですね、あのやっていくわけなんですよ。で、こうやって内部っていうのは本当に辛いですね。あたかも、ここ敵の攻撃でよく覚えておいてください。あたかもですね、私たちが例えばこう、あの意見が合わないであるとか、このいろんなことがあった時に、あ、敵は敵であると思ってしまう問題なんですね。なんか私たちの間に、あと、あるいは内部に原因があるかのように、こう血まのこになって探していくみたいなね。そういうことを、まあ、して、まあ、しまうわけなんですね。気をつけてください。で、まあ、何度もこれから繰り返しますが、霊の戦いっていうのは、これが霊の戦いだって気づくまでが、勝負なんですね。早く気づけば気づくほど勝利が与えられるんですけれども、気づかないで、なんか自分の力で、自分でこう解決しようとして、それで躍起になって原因を探そうとしていく、けれどもそうではなくて、血肉の戦いではなく、この空中に権威を持つ者に対する戦いであるということを知る必要があります。第一コリントの14章の33節に、神は混乱の神ではなく平和の神ですとあるんですね。で、9節ご覧ください。そこで私たちは私たちの神に祈り、彼らに備えて昼も夜も見張りを置いた。主のところにネヘミヤ行きました。もうこのニヘミヤ記にずっとありますが、祈りから始まって王の前に出た時も素早く祈ってですね、そして今もここで、また祈りました。で、祈って、そして見張りを置きました。対抗したんですね。 ヤコブの4章の7節に、ですから神に従い悪魔に対抗しなさい。そうすれば悪魔があなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいますと。このように、この神に祈り、そして対抗すると。昼も夜も見張りを置いたとあります。けれども敵は必要なんですね。さらに内部に浸透していきます。10節、ユダの人々は言った。荷を担ぐ者の力は弱り、瓦礫は山を成している。城壁を築き直すことなど、私たちにはできはしない。私たちの敵は言った。彼らが気づかないうちに、見つけないうちに、彼らの真ん中に入り込み、彼らを殺して、その工事をやめさせよう。そのため彼らの近くに住んでいたユダヤ人たちはやってきて、四方八方から十回も私たちに言った。私たちのところに戻ってきてください。ですね。今、ユダの人たち自身が混乱していたり落胆しているっていうのが分かったでしょうか。この十節にある言葉ですね。これ落胆です。荷を担ぐ者の力は弱り、瓦礫は山を成している。ですね。気づき直すことなどできやしないと。こう目の前にある途方もない課題を突きつけられて圧倒されているわけなんです。これ目に見えるものを見てしまっているわけです。まあ、似たような状況が神殿の再建自体、神殿自体のですね、そのものの再建の時もそうでした。ゼカリア書に書いてありますけれども、ゼルバベル、総督ゼルバベルにですね、主が励ましをお与えになりました。これはゼルバベルの主の言葉だ。権力にあらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は言われる。大いなる山よ。これはまあ瓦礫とかそういうものです。お前は何者か。お前はゼルバベルの前で平らにされる。彼が頭石を運び出せば、恵みあれ。これに恵みあれと叫び声が上がると。このように精霊による力なんです。けれども、人の力に注目してしまって、意気消沈しています。そして、今度は、こう焦っているっていうか、こう混乱している、パニックになっている姿が出てくるんですね。この彼の近くに住んでいたユダヤ人たちが、四方八方から十回も私に言った、私たちのところに戻ってきてくださいと。この敵に最も近いところに住んでいる人たちが、その敵からのそそのかしを吹き込まれて、私たちの生活がこんなに困難だから、城壁の工事ではなくて、私たちのところで、本当助けてくださいと、こういう話をしているわけなんですよ。敵はですね、この自分に近いところ、敵自体に近くいるような、つまりこの、世に近づいてるっていうか、こう予敵っていうか、そういう人たちをそそのかしていって、で、本人は気づかないうちに、その主ご自身ではなくて、この自分の方、人間のことに、この取り組ませようと、こう躍起になってしまうんですね。で、それで指導者であるネヘミヤに対してこういうふうに言ってるわけですけれども、この指導者としての誘惑があります。自分が治めている、指導している、この民のことだから、言ってあげなければいけないっていうふうに思ってしまうんですね。で、何もしないと白状なって話になってしまうんですよ。で、そこでじゃあネヘミヤは何をしたか。彼は正しい判断をしました。逆のことをしました。そこで私は、民をその家族ごとに、城壁の後ろの低い場所の空き地に、剣や槍や弓を持たせて配置した。私は彼らの様子を見て立ち上がり、有力者や代表者たち、およびその他の人たちに言った。彼らを恐れてはならない、大いなる恐るべき主を覚え、私たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。困ってる人たちのところに行かなかったんですよ。むしろ集めたんです。この城壁の後ろの低いところの空き地に配置させ、この武器を持たせて配置させたということですね。だからつまり神のところに集めさせたんです。困った人のところに助けるのは良いように見えるけれども、今の場合だとこの悪い策略なんですね。自分自身ではなくて神に向けさせて一つのところに集まるようにさせた。だから、私たちも、この神に目を向けさせて集まる。まあ、主を礼拝する。こういうことが、私たちの必要以上にですね、こう大事になってくる。 わけなんですね。で、おのずと問題は後で解決されるようになるわけです。で、第二に、これ今見た武器を持たせる。今までは一部の人たちが見張りのみをしていました。見張りだけ。今、武器ですね、武器。それぞれが持ちました。で、これが神の民の姿だったんですね。で、教会でじゃあ武器ってたくさん書いてあるんですよ。で、それぞれがしっかりと武器を持って立ちなさいということが命じられています。エペソの6章の11節に、悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさいと。で、このようにして、この自分が、この戦っているんだ。そして、この悪魔に対抗しているんだ。そのために武器を身につけるんだ。まあ、このエペソの6章にですね、どういう武器かっていうのはたくさん書いてありますけれども、それを身につけてって、そして対抗していく、抵抗していくっていうことをしていく必要があるわけなんですね。だから、指導者だけが、他の人たちだけが、そうなんだということではないわけなんです。自分自身が、まあ、あたかも指導者って言ったら変なんですけども、この、任されているものとして、そして、戦っていくんだっていう、この、心構えですね。で、三つ目が、ネヘミヤが行ったのは、恐れの対象を変えさせました。今、この周りの敵どもを恐れていましたけれども、今、そうではなくて、大いなる恐るべき主を覚えなさいとこう言ったんです。この人を恐れると神を恐れていません。で、神を恐れると人を恐れません。これどっちかだけなんです。だから私たちは、とかく人を気にしている、人を恐れているっていう時に何をしているかって、神非常に失礼なことをしてるんですね。だって神無視してるんですから。神をじゃあなんでもっと気にしないのって。神のこともっと気にしていけばいいじゃないのって。いうことになりますよね。ルカの12章の4節5節にこう書いてあります。私の友であるあなた方に言います。体を殺しても、その後は、もう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後で、ゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさい。そして最後に彼らに戦う心をですね、起こさせました。戦いなさいって、こう言ったんですね。自分たちの兄弟、息子、娘、妻、また家のために戦いなさい。で、私たちが戦うものなんだということを知っておきましょう。教会というのはいろんな形容ができますけれども、神の家族、またはキリストの体ですね、神の建物、まあ、いろんな、形容がされてますが、主の軍隊っていうふうに言ってもいいですね。共に奮闘する、戦う。だから戦うチームである。戦う集団である。ということも知っていく必要があります。パウロはこう言いました。第2コリントの6章の7節。真理の言葉と神の力により、また左右の手にある義の武器によって、で、10章の4節、第2コリント、私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神のために要塞を打ち倒す力があるものですと。で、私たちは、いろんな意味で、この人間社会の中で、受け身になるように教えられています。こうまさか武器を持って敵に戦うことなどやってはいけないと教えられてきました。で、これ、戦争の話をしてるんじゃないんですよ。今、だから、例えば自衛隊を持つべきか、そうじゃないかとか、そういう軍隊になるべきかとか、そういう話をしてるんじゃなくて、例えば、自分の愛する妻や子供に不当なことをする人が出てきたら、夫である、兄弟、またお父さんである兄弟、どうするでしょうか。対峙しますね。対峙します。そして、相手が、自分の妻やまた息子、娘に、触れるものなら何が起こっても知らないぞという、覇気っていうんですか?この空気を感じさせるようにしないといけないわけなんですね。で、これが抑止力となって、相手をおじげさせるわけなんです。で、こういう、これが霊的に、 これやっていかなきゃいけない。この積極性、攻撃性っていうのが必要で、まあ、例の抑止力って言ったらいいのかな。この人たちに何か混乱させるようなことがあれば、ただでは置かないっていう、なんていうのかな、覇気っていうのかな、そういうものですね。で、私たちが受けている霊っていうのは、臆病の霊ではない、力の霊、そして、慎みの霊ですね。力の霊、愛の霊、慎みの霊ですか。書いてありますけれども、この力を持って、愛を持っていく。そして復活のうちに支えられたこの力ですね。これが、私たちの、この特徴になって、まあ、いなければならないわけなんですね。それで15節です。私たちの敵が、私たちの企みが私たちに悟られたこと、神がそれを打ち壊されたことを聞いたとき、私たちは皆、城壁に戻り、それぞれ自分の工事に当たったと。企みが、彼らに知られたことによって敵が、引き下がったわけですよ。で、私たちが、この企みが敵が持っているっていうことを悟るまでがですね、さっき言ったように、本当に大変なんですね。混乱するわけですね。注意散漫にさせられる。こう違うところに注意を寄せられてしまう。だけれども、これは敵からの攻撃、企みなんだということをね、主が悟らせてくださることによって、ここに書いてあるように、神が打ち壊してくださるわけです。で、彼らが戦わずして敵が去ってきました。で、これを抑止力っていうんですね。戦わずして、だから、戦うんだということを完全に用意して、それによって初めて戦わないでも勝つことができるんですよ。相手の意志を喪失させるわけなんですね。だからこれが、まあ、今、抑止力って言葉ね、この軍事的な言葉を使わせてもらったんですけれども、霊的にもこれが同じなんだということです。だから例えば、いや、今そんなこと起こってないんだから大丈夫じゃないかとかって、まあ、よくありますよね。いや、そうじゃないんですね。その、いつ、何時、こういうことが起こるかもしれないということにも備えていく。ということが非常に大事になって。まあ、今、ね、このコロナウイルスの、この感染のことについていろいろありますけれども、それもですね、予防的なものをすごく、取っていくわけじゃないですか。これが、ま、戦うっていうことですね。必ずしもそれが実際に起こってなかったとしても、こうであるかもしれないっていう想定に基づいて動いていくわけなんです。だからネヘミヤはですね、16節以降で手を緩めてないんですよ。工事を再開するんですけども、むしろ今やったこの自衛のこう、なんですか、体制ですか、これをもう建築をしながらもう組み入れていっていきます。16節、その日以来、私の配下の若い者の半分は工事を続け、もう半分は、槍、盾、弓、鎧で身を固めていた。隊長たちがユダの前科を守った。城壁を築く者たち、荷を担いで運ぶ者たちは片手で仕事をし、片手に投げ槍を持っていた。気づく者はそれぞれ剣を腰にして気づき、角笛を吹き鳴らす者は私のそばにいた。で、これ、まあ、三種類のこと書いてありますけど、第一に、若者の半分が仕事をしてるんですね。工事をしてるんです。工事はするんですが、残りもう半分が、戦うためだけにですね、専念することはでき、戦いに専念する者たちを配信する。すごいですね。もう半分ですよ。で、これ隊長たちが、その若い者たちを取り仕切ってですね、で、前科を守るようにさせているわけなんです。で、二つ目が、この工事をしている人たちですね。気づく者たちのうちで、荷を担いで運ぶ者たちが、なんと、その片手でその荷を担いでいくんですけれども、もう片方は、投げ槍を握っているわけなんです。仕事をしながら、安全も守ってるんです。だから私たちがそれぞれのことを行いながら、クリスチャン生活を歩みながら、霊的な武装もしていくわけなんです。そして、三つ目が、この気づく者の中で、この、実際に、あれですね、城壁を築いている人が、この剣を腰にして築いて、剣がね、腰にあったんですよね。で、これは、 大体三つに分かれるわけですけれども、で、最後に一人だけ、角笛を吹き鳴らす者がいたんですね。これが、ネヘミヤのそばにいたって言ってます。で、それ、19節見てください。20節。私は有力者たち、代表者たち、及びその他の人々に言った。この工事は大きく、また範囲は広い。私たちは城壁の上で、互いに遠く離れ離れになっている。どこででも、角笛が鳴るのを聞いたら、私たちのところに集まってきなさい。私たちの神が、私たちのために戦ってくださるのだ。角笛によってですね、この召集をかけられるわけです。そして、皆で一丸となって戦っていくことができるように、それぞれの場所でこの工事をしている中で、この角笛を聞いたら集まってくると。で、この体制を整えていれば、神が私たちのために戦ってくださるということなんですね。なので、本当にこの、なんていうんですかね、この教会、というのは、神の民というのは、心を一つにするっていうのが、まず大事なんですね。で、主の前に出ていく。で、この、共に戦っていく。共に祈っていく。共に励ましていく。共に交わっていく。共に仕えていく。で、こうするときに神が私たちのために戦ってください。これ、一人一人が、なんか自分たちで戦わなければいけないとかって思って、自分の問題は自分なんだっていうふうにこう思って、それで教会に来たら、なんていうのかな、また違う、なんか自分がいるっていうか、まあそういうふうにするんじゃないんですね。そうではなくて、いつも、こう、どこにいても、私は仲間がいるんだ。という、この思いを持って、そして、本当にこの角笛が鳴って、こう、集まるかとようにですね、私たちは、この神様の前に一つになって集まって、まあ、行くわけなんです。で、その、やってるとですね、別に戦うって言ってもですね、私たちが、えいやってこう戦うっていうよりも、神が、何とかしてくださるって感じですね。なんとか、こう、物事を、の、この中、前にある障壁をこう切り開いてくださるとか、解決が与えられてないようなところに知恵が与えられるとか、あとは、状況は変わってないけども、忍耐が与えられる、慰めが与えられるとか、まあそういうことによって、この、敵に勝利をしていくことができるわけなんです。では、最後ですね、21節から23節までを、読みますね。こうして私たちはこの工事を進めたが、その、半分のものは夜明けから星が現れるまで槍を手にしていた。その時また私は民に言った。それぞれ自分の配下の若い者と一緒にエルサレムの内側で夜を明かすようにしなさい。そうすれば夜には見張りがいて昼には働くことができる。私も私の親類の者も私の配下の若い者たちも私を守る見張りの人々も私たちの中の誰も服を脱がず水場でもそれぞれ投げ槍を持っていたと。水場でね、この投げ槍持っていると、めんどくさいから、こう、まず下ろしちゃってね、こう、そして飲むんでしょう。でもそれもやらなかったと。投げ槍を持ちながら、この水を飲んでいたということで、この夜ですね、特に、この槍を持たせて、ここで休まないでいるようにしていたわけなんです。で、偉いのは、ネヘミヤ自身が、同じように夜を明かしていたってことです。その親類の者も、また配下の若い者たちも、見張りの者も、で自分の者もですね、自分もその一員になってですね、夜番をしていたと、寝ずの番をしたんだということなんですね。このリーダーがその中にいて、一緒に戦っている、見張っているっていうことをして、この彼らを導いていったわけなんです。このように絶えず目を覚ます、そして戦っていく、祈っていくということが私たちにとって大事ですね。このエペソの6章の18節で、あらゆる祈りと願いによってどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのために目を覚ましていて、すべての聖徒のために忍耐の限りを尽くして祈りなさいと。 これどんな時にもって言ってますね。御霊によって、これ自分の力じゃなくて御霊の力によって祈りなさいと。だからそのために目を覚ましていなさいって書いてます。ここですね。目を覚ましていなさい。で、すべての生徒のために。で、いろんな人たちが言いますけど、なんか一部のなんか人じゃなくて、すべてのこのエコ引きしないでね。で、忍耐の限りだから本当に忍耐が必要になるわけですね。なかなか、なんか祈りが聞かれてないように見えるような時にもそうではなくて、忍耐の限りを尽くして祈っていくと。ということで、戦いの現場を見ました。ですね。そしてまだまだこの5章と6章とですね、その戦いっていうのは続いていきますけれども、5章はですね、この内部の問題なんですけど、これ自分たちが引き起こしている問題が出てくるんですね。で、こうやって、この教会を、教会という神の民が立て上げられていくとき、そして守られるにあたって、このいろんな戦いとか葛藤が出てきますので、本当にもっともっと学んでいけると思います。で、今日見たところは、この敵の策略ですね。これに知らないでいて欲しくない、という、パウロも言った言葉の通りですね。私たちはこうやって見てきました。で、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、この一つ一つ、この周囲の、この有力者が、この言ってきたあざけりであるとか、また陰謀であるとか、主よ、この私たちが、そういうものも、この、いつも囲まれながら、生きています。主よ、今こうやって敵の策略が分かったので、私たちがしっかりと戦う姿勢を持って、そして、この私たちが戦うというよりも、本当主ご自身が戦っていただくために、私たちがいつもこの姿勢でいり続けることができるように、どうか助けてください。お願いいたします。感謝して、イエス様の皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。